どうも、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。
どうも、こんにちは。あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
平井さんは、
はいはい。
普段、
うん。
ゴミの分別、
うん。
丁寧にやってます？
あー。
あ、ここはもう、格好とかつけないでいいから、本当にリスナーさんの前だけでは本音でいこう。
あ、
本音でいこう。
どうだろうね。まあ、ざっくり。ぶっちゃけざっくり。
そう、ざっくりというふんわりした返答はどういうことだろう。
ざっくりしてますよ。
例えば、どういうところはちゃんとやって、どういうところはちょっといい加減にしちゃってんの？
あ、うち、あ、でもどうなんだろうな、うちの地域が、そこまで
厳しくないから。あ、そうね、地域によって分別ルールが多少違いはあるよね。
だから、瓶、缶、ペットボトルはその回収日に出すし、あとは、プラゴミも、汚れてたら燃えるゴミにしてる。
あ、せやろ、うん、そう、僕も一緒、
うん。
一緒一緒。
そんな感じ。
うん。
うん、
ざっくりしてな。
ざっくり。
飲み物は、
うん、飲み物
紙パックのものって、いかがです、
うん、紙パックね、うちは捨てちゃってる。
ああ、
うん。
そう、実際さ、
うん、
僕は今、
うん、
みんなに自慢したいことは、
お、
最近になって紙パックを洗って開いて乾かして回収に出すっていうのを始めたんだよね。
おお、何かっこ笑い的な、何、いいじゃん、自慢になるじゃん。
なんでそのしょうもない話は。でも、
うん、
本当ね。だってさ、
ん？
正直さ、
うん、
めんどくさいじゃん。
まあそうね。
紙パックの飲み物を飲み終わって、うん、洗って、
うん、
開いて、
うん、
で乾かして、
うん、
回収に出すなんて、
うん、
めんどくさいじゃん。
そうね。
だから、いや本当に正直なことを言いますと、
うん、
2023年の4月ぐらいまでは、
うん、
全部捨ててましたよ。
あ、近っ。あ、つい最近なのね。つい最近までは。
ええ、
うん、
ええ。
そうですか。
だけどね、うん。僕はほら。
うん。
SDGs に見せられた人だからさ。
何言い方いい捉え方。うん。そうね。うん。
まあ、本当のことを言うと。
うん。
あれ、マシンガンズ滝沢さんかな？
ああ、はいはい。
ゴミ回収、ゴミ収集業芸人。で、SNS とかで頻繁にバズってる。
はいはい、うん。この間、ザ・セカンドでね。
ザ・セカンドでも大活躍されましたけど、が出してる情報っていうのが、ほんと、たくさんバズるから、目に留まるっていうのもあるんだけど。
はいはいはい。
実際ね。
うん。
もうこれまでの、なぜじゃあ僕は紙パックを捨てていたのかっていう話をしておかないと、
うんうん、
もうこれ今みんな聞いてた人はさ、
うん、
なんだお前はってSDGs とか言ってるけど、
うん、
今の今まで紙パック捨ててたんじゃねえかって、可燃ゴミに捨ててたんじゃねえかって言われちゃうから、
うんうん、
ちょっと申し開きもしておこうと思って、なぜ今まで捨ててたのかと、
うんうん、なぜなんだい、
うん、まあ、めんどくさかったからな。
ああ、それについ
て。ただよ。
何何？
そもそも、
うん、
僕がその、一人暮らしをしたのが、
うん、
20代半ばぐらいだから、
うん、
それまで実家暮らしだったわけですよ。
はいはい。
で、実家で母親が全部ゴミとかをやってくれてたからね。
うん、
だから、なんだこの、紙パック洗って干してあるけど、何に使うんだよって思いながら、
うん、
眺めてた人間だったわけですよ。
お
ー。で、一人暮らしを始めて、
うん、
一人暮らしを始めてしばらくは、僕は、会社員だったりもしたからね。
お
ー。で、住んでたところ、ちょうどいいところに、スーパーが見当たらなかったんですよ、
うん、
その時、住んでたところは。
うんうん、
だから、大体、仕事、会社行って、帰りにコンビニに寄って、
うん、
で、その夜と 翌朝飲む、その夜食べ飲みするものと、
うん、
翌朝飲む飲み物を買って帰るっていうのが日常になってたわけ。
ほいほい。
で言うとさ、その、いやまあいいんだよ。別に、大きいペットボトルや大きい紙パックを買っててもいいんだけど、
うん、
その日の夜ご飯に、飲む飲み物と食べ物、
うん、
まあ、お弁当とか、
うん、
だから、だいたい、500ミリペットボトル1本とか、
うん、
あと紙パックの500ミリのやつ、小さめのね、紙パックのやつ、みたいのを買って、
はい、
で、翌朝飲むのがだいたい缶コーヒー1本だったりするから、
うん、
缶コーヒーを買って、
うん、
みたいな帰り方をしてたわけですよ。
うん、
その感じでゴミが出るとさ、
うん、
まあ、なんか細かいのが毎日ポツポツ出るわけじゃん。
うん、
なんかね、多分捨てちゃえばいいじゃんって思ってるわけですよ。スタート段階は、
うん。
そういう生活をしてて、
うん、
まあ、時はもう10年くらい過ぎて、最近になって。
ああ、だいぶ進んだね。うん、
最近になって、
うん、
で、ああ、そう、前もちょっと話しましたけど、
うん、
ある時期から急に、コーラとかを飲みすぎなんじゃないかって思い始めた時があったんだよね。
あ、
コカ・コーラを、
はいはい、
コカ・コーラを飲みすぎなんじゃないかって自分に思ったりしたことがあったわけですよ。
あ、
コカ・コーラはさ、
うん、
基本的に、一番うまいのは、
うん、
ペットボトルをピシッって開けた後の10分間ぐらいだから。
うん、ああ、そうね。うん、
だから、大ペットボトルを買って、
うん、
コップに移してとかっていうのを考えすらしなかったわけ。
あ、
だからその、どんどんコーラとしての魅力を失いながら飲み続ける気にはならなかったわけです
よ。美味しいうちにね。
そうそう。うん、コーラ、ちょっと飲みすぎないんじゃないかと思って、飲み物生活を、食生活ならぬ飲み生活をちょっと見直して、見たりして、
うん、
で、同じ時期に、なんか、そのコーヒーもね、
うん、
まあ、缶コーヒーだったり、500ミリなり、そのぐらいのペットボトルなり、を買って飲んでたんだけど、
うん、
まあ、それも、まあ、コーヒーも飲みすぎないんじゃないかとかいろいろ見直した時期があった
わ。
なんかちょっと偏ってんな、飲み生活もって思って。で、見直して、
うん、
そう。まずその飲み生活を見直したら、
うん、
ペットボトルがほとんどゴミに出なくなったわけね。
うん、
ペットボトル、まあ、コーラを買う時もあるんだけど、コーラも、うん、たまにしか買わなくなったし、
うん、
買う時も、もう、リットル、1. 何リットルみたいな、
うん、
大ペットを買って、
うん、
コップに移して、仕方なく飲むようになった。っていうかさ、
うん、
話してる最中にちょっと順番間違ったけど、とても大事なファクターがあって、
どうしたの？
冷蔵庫ってないじゃん。
え？冷蔵庫がない？どういうこと？
一人暮らしを始めた時ってさ、
うん、
特にまともな冷蔵庫ってないじゃん。
ああ
。ある人もいる、ある人もいる。
まあ、
ある人もいるよ。
まあまあまあ。
ある人もいるんだけど。
うん。
まあ僕はその、ね、最初一人暮らし始めた当初、うん、そういう食生活、飲み生活だったから、
うん、
ほとんど冷蔵庫使わなくていい派だったから、
ほ
う
ほ
う
ほう、
冷蔵庫は電源抜いてるぐらいの人だったわけ。
うん、
それで、何回か引っ越して、暮らしていっても、
うん、
その食生活、飲み生活だったら、特に冷蔵庫いらなかったし、
うん、
じゃあいいじゃんって思ってたわけですよ。
うん、飲み切っちゃう、食べ切っちゃうでね。
うん、だからこそ、
うん、
大きい紙パックとか、
うん、
炭酸飲料とか、
うん、
そのもう買って帰って飲み切りますみたいなペースができてたわけね。
うん、
だけど、それも最近だよね。多分 5年、6、あ、まあ、わかんない。ちょっと何年前か忘れたけど、最近になって、だ今住んでるところの前住んでたところにいたときに、
うん、
あれ？いつだったかな？その一個前。いや、そこ。その一個前。いや、そこ。ちょっとわかんないんだけど、
どっち
、
うん、
に、友達からね、
うん、
冷蔵庫、中くらいの冷蔵庫使わなくなるからいるって言われて。
はいはい。
で、まあ、冷蔵庫、それまでなくてもよかったんだけど、
うん、
冷蔵庫あったら、ビールをキンキンに冷やしておけんなって思ったり、あとはその、大ペットボトルや大紙パックを買っても、
うん、
冷蔵庫があればいけるなっていうところに気づいて、もらって、
うんうん、
そこからやっと冷蔵庫生活が始まったわけよ、僕。
うん、
だからそれまでは、冷蔵庫ない、まあ、同じ話になっちゃうけど、冷蔵庫ないから、結局、冷蔵庫ないから小さいものを買ってきて飲み切っていたのか、小さいものを買って、うん、来て飲み切るから冷蔵庫入れなかったのかどっちが先かわからないんだけど、
うん、
結局それで良くなってたわけですよ、
うん、
でもそれが冷蔵庫今はね、
うん、
その友達からもらった冷蔵庫もう処分して、
うん、
新しい冷蔵庫が今うちに来てて、
はいはい、
いて去年ぐらいかな、
うん、
からいてですごくちゃんと冷蔵庫ってすごいね
お
冷蔵庫ってすごいのよ。
お
冷やしてくれて。
そうね。それが冷蔵庫だからね。
そう、
うん。
で、ちゃんとした冷蔵庫だからこそ、あ、そして今住んでるところは、ちょうどいいところにスーパーがあるから、
うん、
スーパーで大きいものをまとめて帰ってきて、あと、冷凍食品とかもまとめて買って帰ってきて、
はいはい、
冷蔵庫、冷凍庫に入れて、何日か暮らすっていうことができる、やっとできるようになったわけよ。
うん、
僕の文明も少し進化したの。
うん
今はそうするようになって、
うん、
で、ペットボトルもたまには買って飲むけど、
うん、
でもたまにしか出ないから、
うん、
ペットボトル用のゴミ箱っていうのを一回処分して、
うん、
で、今は燃えるゴミ、プラスチック容器包装、缶の3つのゴミ箱だけあってね、
うん、
で、ペットボトルは、開いたら、すすいで、で、回収日が近くにあったら、
うん、
そのペットボトルを袋とか何も入れずにまま持って、
うん、
で、回収のネットのところにズボッと入れる。
はいはい、
ないですよ、もう出ても1週間に2、うん、3本、
うん。
もう場合によっては1週間に1本も出ないとこともあるぐらいだから、
うん、
で、処分してて、
うん、
で、さらに最近で言うと、たまにしか出ないペットボトルの、
うん、
処分先として、ちょうどいいところにあるスーパーに回収ボックスがあるっていうことを、思い出したのよ。
うん、あれ
いや、多分知ってた。思い出した
。
だって、入り口のすぐ横にあるから、毎回行くたびに見てたんだけど、
はいはい、
僕の持ってるペットボトルをそこに入れるがちょっと結びつかなくて、しばらくスルーしてたんだよね。だけど、あ、そうか。
うん、
ペットボトル1本2本ぐらいだったら、そのスーパーの回収箱に入れてもいいんだって思って。あ、じゃあ、いいねって思ったの。で、どんどんこう、自分の中の、ゴミ分別の正義がね、大きく成立していってさ。
はいはい。
その、まあ、敏感ペットも、なんて、うん、もうそれこそ、生まれてから今まで基本的には、言われた通りの分別はしてますけど、
うん
うん、最近ここ何年かで僕はプラスチック容器包装をちゃんと分けて洗ってまとめて出すようになりましたし、
うん、
それまでは全部可燃ゴミだったけど、
うん、
ちゃんと分けるようになったりして、
うん、
どんどん進化してきた中でさ、
うん、
ああ、
お、
まあ、見て見ぬふりをしてたんだよね、
はあ、
紙パック、
うん、
いや知ってたんだよ。なんか、その、分別ルール表にさ、
うん、
紙パックとかは、洗って、乾かして、
うん、
まあ、開いて、出してくれれば、資源ゴミとしてね、
うん、
再生されますから、
うん、
ご協力くださいっていうのは書いてあるのは知ってるんだけど、めんどくせえから、嫌じゃんって思って。
うん、
あと、これまでもその、ちっちゃい紙パックばっかり出てたから、細かい細かい細かいっつって、
うん、
細かいのは可燃ゴミでいいだろうって思って。って言ったんだけど、
うん、
最近ようやくね、
うん、
やろうって思って、
うん、
踏み切ってさ、
うん、
やろうと思って踏み切って、
うん、
でも、もうなんとか自分を奮い立たせて、
うん、
飲み終わった空いた紙パック、洗って、うん、まあ僕の場合は洗っ った直後に開いて、
うん、
で乾かすんだけど、
うん、
洗って開いて乾かして、で週一回の、
うん、
その古紙紙パックとかの回収日に出すのがめ
ん
どくさくて、
うん、まあそうね、
やだなーって思って、
まあ、週一回あるならまだいい方じゃない？
ああそう、地域によってはね、うん、隔週だったりするかもしれないからね、うん、でももう嫌で、しかもさ、その紙物とかだからね、
うん、
あのまあまあち、その僕の住んでる地域の中の暗黙の了解的に、まあ、
うん、
前日の夜ぐらいから出してもまあみんないいよねっていうルールではあるんだけど、
うんうん、
前日の夜とかに出すときにさ、あの翌朝まで雨が降るのか降らないのかを気にするのがめんどくさいじゃん。
まあ確かにね、紙物はね、
紙物、うん、その雨の日は、
うん、
雨の日はちょっと遠慮してくださいみたいなことも書いてあったりするし、
はいはいは
い、いや、まじめんどくさいなって思って、
うん、
めっちゃ溜まっていったの、どんどん。
回収するのは、
ね。洗って開いて乾かしてある紙パックがどんどん溜まっていって、
うん。回収に出すのは準備はできてるけど、
そうそうそう、
出す、本ちゃん出すのがね。
そこが嫌になっちゃって、うん。そこが嫌だからもう全部可燃で捨てちゃおうかとすら思ったんだけど、
うん、
あっつって思い出したの。
うん、
僕の住んでる、ところからちょうどいい距離にあるスーパーにペットボトル回収ボックスと一緒に紙パック回収ボックスもあったなと思って、
うん、紙パック
紙パック回収ボックスもあったなと思って、
紙パック回収ボックス、
ああ、
うん、
それだって思ってさ、
ああ
分かったよって思って、
うん、
僕はスーパーに行く。まあ、週に2回ぐらいかな、2、3回ぐらい、スーパーに行くんだけど、
うん、
スーパーに行くときは、まあ、ペットボトル回収日が遠かったら、ペットボトルを2、3本、1、2本、まあ、手に持って、
うん、
で、マイバッグ、エコバッグを持って、
うん、
で、そのマイバッグ、エコバッグの中には、洗って開いて乾かした紙パックを入れて、スーパーに行くときに荷物がいっぱいあるんだよ、まず。
はい。
行きに荷物がいっぱいあって、で、スーパーに向かって、
うん、
スーパーの回収ボックスにペットボトルなり、紙パックなりを入れて、
うん、
で、一回その、マイバッグ、エコバッグを畳んで、
うん、
ポケットに入れて、
うん、
で、買い物をして、
うん、
スーパーで買い物をして、
はいはい、
で、買ったものを、またマイバッグ、エコバッグを開いて入れて、帰ってくる。いや、どうだって思うんだけど。どうだって思うのよ。
偉いね。
偉いでしょ、
うん、
でも、なんか、めんどくせえ生き方してんなって思うよね。
まあいいんじゃない？それもまた、なんか、実感として
、うん。
うん。
まあでもそうなのよ。なんか、そうなのよ。
うん。
多分だからこれで、これで回収されてるのは、
うん、
僕がこれまで抱き続けてきた罪悪感だな
って。哲学、うん、
本当に回収してもらってるのは、
うん、
資源ゴミだけじゃなくて、
うん、
僕の罪悪感を回収してもらってるんだなって。
ダブルで使われてる。
僕はもうなんか手間をかけて分別をして、
うん、
ゴミを出して、僕が気持ちよく生きるためにやってんだなーって思って。
うん、うん、うん。
まあ、めんどくせえ言い方してるなとはやっぱ思うんだけど。
いいんじゃないかい？
最近はね、
うん、
そこに変化が見られましたから、
うん、
ぜひお伝えしておこうと思いましてね。
はい。
伝えておきましたけど。
うん、偉いね。
今回は、
うん、
久しぶりにメールが届きましたんで、読みたいと思います。
はい。
ラジオネーム、まゆみんさんからです。
はい。ありがとうございます。
かずやさん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
久しぶりですが、毎回拝聴してますよ。
ありがとうございます。
僕がね、誰も聞いてねえんじゃねえかと、拗ねてた、
ね。そうね。
ありがとう。もうこの言葉にだいぶ救われたけどね。
本当です。
最近は、かずやさんのお部屋の整理整頓という名の断捨離がどんどんエスカレートしていってる気がして、そのうち、お部屋の中に布団とテレビしか残らないんじゃないかと心配しています。
座敷牢。
だから、牢屋にすんのやめろよ。
え？そうなの？
いや、確かにね、僕は不要なものは、使えても使わないんだったら、ゴミだから捨てるっていうことを常に言ってますけど、ちゃんと取っとくものは取ってるから。それ心配しないで、大丈夫だよ。あの、2000、 14年にやった、中澤雅人のイベント、のグッズも、ちゃんと捨てずに取っといてあるから。
お
捨てないものはちゃんと捨てないで持ってますから。安心して。前回の配信で、プリンター関連を処分したいとおっしゃっていたので、早速考えてみました。
はい。
写真の台紙とインクを使い切りたいということなので、配信600回の記念品として、お二人の写真にサインを入れて、リスナーへのプレゼントにするなんていかがでしょうか。
うん。
写真の件はちらっとお話が出ていましたよね。
ほいほい。
そして、もし、運よく、あわよくば、万が一、過去の資料が残っていたら、ショートコントやドラマ等の台本を A4 用紙にプリントアウトして、つけてもらえたりしたら嬉しいです。
はは
ご検討のほどよろしくお願いします。ああ、そうか、なるほどね。運よくってなんで書いてあるんだろうと思ったけど、僕が片っ端から物を捨ててるから、
そうだ。
過去の資料、台本も捨てちゃってると思っちゃったのかな。
うん。
大丈夫だよ。
お。
ちゃんと、スキャンしてペーパーレスにして残してはあるから。
おー、データか。
うん。なるほどね。
うん。
確かに、過去の台本ね。相当通なリスナーには、まあ、もしかしたら、見せてあげたら、喜ぶ。あ、そうね、600回記念に、初回の台本あげようか。うん、
だいぶ、だいぶね。
初回の台本、こんなに書き込んであって、こんなに台本通りにいかなかったんだよっていうのが、見たらわかる。
見て聞いて、聞き比べてください。
これは面白い。うん、これは面白いな。ちょっと考えておこうか。うん、ところで、平井さん。
はいはい。
朗読劇へゲスト出演されるということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
チケット速完ですからね。
いやー、ありがたいことですね。
もう平井さんも売れたな。
う
ん、
そうね。売れたのかな
意気込み等ございましたらお聞かせいただければと思います。
はい。
崖っぷち声優として、
うん、
そう、崖っぷち声優として名を馳せましたからね。
そうですね。馳せたのかな
崖っぷち声優として、うん、今までとは違う取り組みとかもありましたらお聞きしたいです。
はいはい、
よろしくお願いいたします、
うん。
急に暑くなってきましたので、お体にお気をつけてお過ごしください。ではまた、ということでいただきました。
はい。まゆみさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
いや、ほんとね。
うん。
平井さん。
はいはい。
まあ、実際は、その、別に平井さんが主役というわけでもないですし、
うん。まあ、そうね。
平井さんが速乾したわけではないんだけど、
うん、
でもね、例の朗読劇、ちょっと僕タイトル忘れちゃいましたけど、
はいはい、
やるということで、
はい、まあ、
チケットは完売なんで、うん、これからっていうのはちょっとなかなか難しい。配信もないんでしょ、あれ。
配信ないんです、今回。
だから、これからっていうのはちょっとあれかもしれないけど、
う
ん、
そう
でも見に行く。予定でチケットを買った方も聞いてるかもしれないから、
うん、
ぜひね、意気込みとかね、
うん、
崖っぷち声優としての、これまでとは違って、やってやるぞっていう、思いとかね、秘策とかね。
秘策まあそうね。まあ座組的に、僕はどちらかというと、その、まあ、上というか、上って言うとあれか。
身長が
まあ、身長もね、うん。身長は一番だ。まあ、あのね、まあ、キャリア的にって言ったらいいのかな。
キャリアは浅いでしょ、平井さんは。声優業としては。
その、役者業としてね。
ああ。
上の方だから。
ああ。
まあ、ちゃんとゲストとして、ワンピースの波役の、岡村明美さんがね、控えてらっしゃるんですけど。
ああ。
まあ、そう、
ちょっと、あんたたちーっつって。
え、誰
ナビが言ってくれる、
ね。あ、そうなの、うん、そうなのナビさーんつって。
それはナビじゃない人
が。あ、そっか。あ、そっか。
ルパン三世の藤子ちゃんのモノマネやりますって言って、藤子ちゃんって言うようなもんだ
から。ああ、そっかそっか。違う人だ。
うん、
まあ、その、まあ、座組の中でね、ゲスト公演の中に、平井正幸が、出ておりますけれども。まあ、どちらかというと、その、メインで、わーわーってやる方ではなくて、
うん、
こう、下から支える、タイプの、役どころをね、
うん、
ちょっと今回任せてもらえたんでね。
なかなか、抽象的ではありますけど、
うん。だから、そう、座組的にも、結構、フレッシュな感じの、皆さんとね、やりますんで。
おじさんが頑張って、
そうですね。
やりますね。
やりますよ。なので、まあ、その、 作品の世界観をね、こう、もうちょっと、こう、厚めに、こう伝えられたら、すごい、伝わるようにね、今、いろいろ、試行錯誤してますんでね。いやぜひ、見られる方は、楽しんで、楽しみに、見に来てもらえれば嬉しいですね。
でも、平井さんは、まだまだ、崖っぷちだからね。
まあそうね。
何かしら、これまでのようにね。
うん。
これまでのように普通に頑張る以上のところに今いますから。
まあこれまで、まあ普通というか、なんだろうね。だから、その、下支え的なところをね、今やってますんでね。まあ、これまでとはまたちょっと違ったところをお見せできるかなと思いますね。
どんな？
それは見た人のお楽しみでございます。
話が終わりますね。
そうね。だから、まあ今回、そのボイスワークス東京第16回公演、大江戸ラプソディというお題なんですけれどもね。あの、ちょっと、日本芸能に絡めた、まあ、朗読劇と、ファンタジー、タイムスリップファンタジーみたいな感じのお話なんで、試行錯誤しておりますんで、ぜひ、よろしくお願いいたします。
そうか。その朗読劇よりだいぶ前に600回記念があるから、600回記念の方を先に考えておいた方がいいんだな。
そっか、そうね。
600回記念さ、何回もいろいろ話してるけど、僕はね、正直なこと言うと、
何？
不安です。
不安。
とても、心配です。
あ、そっちの、
何にもならないんじゃないかと思って。
そう
だ。やっぱね、何にもならないんだったら、もう、ここからは口に出すのをやめて、特に何にも触れずに通常会をやって、しばらく後に、そういえばこの前600回あったじゃん。まあ何もしなかったけどねっていう、さらっとやり過ごすっていうね、展開に、どうせ何もならないやったらした方がいいと思ったんだけど、でも今からね、今こうしてメッセージで、なんかもし何かやるんだったらっていうものもいただいているわけだから、もうここまで来たらもう何もやりませんはないんだけど、かといって、ちょっと何にも決まってないじゃん。
まあそうね。
どうしようかなと思って。
どうしよう。
うん、いや、いいのよ。だからほんとね、その、600回を記念して、リスナープレゼントをしますっていうのも、いいはいいんだけど、600回記念、で、リスナープレゼントをやるっていうのは、多分600回記念よりちょっと前にやって終わっちゃうじゃん。わかる？言ってること。
はいはいはい。
600回記念のリスナープレゼント欲しい方はこちらからご連絡ください。まあ、メールなり送ってくださいみたいなことをして、メールを送ってもらって、600回配信前後に届きそうなタイミングで、郵送なりするわけじゃん、終わっちゃうじゃん。
終わるね。
で、いざ600回を迎えるポッドキャストで、終わりましたっていう
届きましたか、受け取られましたか、あ、それはようござんしました、はい、ありがとうございますって
終わっちゃうじゃん、
はい、
600回記念にラジオ、一番メインとなってるラジオの方がやっぱり何もないのよ。
ああ、そうね。
持ち玉、手玉が。なんか考えなきゃなと思ってさ。
ああ、そうか。結局ね。
で、実際ね、その、平井さんが何か飲み食いしながらやってみるみたいな話。で、まあ、現実味もあるから、まあ、それはありだなって僕は思いましたけど、それから数十分経って、あれちょっと待てよって思って、その話をした数十分後にちょっと待てよって思って、これ、飲み食いしながらやりましょうかのラジオが盛り上がっている想像ができないぞって思って。
そうか。
まあ、まず、 一点は、
うん、
これまで飲み食いしながら、ポッドキャスト、ラジオを撮ったことあるんだけど、
うん、
いまいちでした。し、
はあ、
まあ、今ね、
うん、
今この2023年に平井さんは、今一番新しい平井さんですから、
うん、
もしかしたら変わってるかもしれないけど、
うん、
これまでやった飲み食いしながらやった収録に関しては、
うん、
ただ食っちゃってる人で、
うん、美味しい。
特に面白いトークになるわけでもなかったから、
美味しい。
すごく、そうなったら、寒いなって思って、
うん、
初夏に。
ね、いい、涼みになるね。
否定しろよ。
あ、そう。
今だったら喋りながらでも楽しいトークできるようになりましたよって。40になって、それくらいのことできないような見くびられ方してほしくないねぐらい言い返してくれよ。
あ、美味しい食べ物を食べようね。
辛い相方がそんなんじゃ辛い。
うん。
いやでも、そうなっちゃうから、
うん、
じゃあ結局、ノープランなままなんじゃないかなって思って、どうしようかなって思ってね。
そうね。
なんか、
うん、
考えています？
いや、特に。
でしょうね。
うん、
だからね、うん、今ね、結構お腹痛くなってるの。
ああ、そうだろうね。
食べ過ぎた。7月1日でしょ、うん、?600 回を、うん、通算600回を迎えるのがね。いや、もう、今、この配信、
うん、
6月1日でしょ、
うん、
この、今回を抜かしたら、あと6月11、21、2回しかないんだよ。
おお、本当だ。
考えられる猶予は。
うん。
で、何か仕掛けるんだったら、
うん、
そのあたりで仕掛けておかないと、
うん、
600回記念に間に合わないじゃん。
本当だね。
で、その600回記念の収録手前の1週間前ぐらいから、ああ、どうする600回とかって言い始めても、
うん、
準備できる幅は知れてるから、
うん、
結局、ぐずぐずってなるじゃん。
うん、
で、ぐずぐずってなって、わ、なんかこんな中途半端なことをやるぐらいだったら死んだ方がマシだったなって思って、結局僕がすごい辛い思いをするじゃん。
ああ、そうだね。
そうなの。
うん、
だから、考えるなら考えとかなきゃと思って、
うん。
なんか今思いついてくんない？
え？
今思いついてくんない？もう崖っぷち声優平井正幸さんだからさ、やっぱ追い詰められた時ほど本領を発揮すると思うんだよね。
そう。
今、
うん。
大喜利的な感じでさ、プロジェクトワンサイズが600回記念配信を企画。どんな企画？
そうね。
瞬発力。
瞬発力。
そうだ。
どこまで無音に耐えられるか。
ああ。
チャレンジ。
はい、他に。はい、他に。他に。
600回チャレンジ。
はい。それはね、ちょっと考えて
み
よう。まあ、チャレンジじゃないけど、
うん、
もうな、100の質問どころか600の質問っていうのをやろうかと思ったけど、うん、いや、まあでもな、面白く、まあなぁ、他に。
他に
プロジェクトワンサイズが600回記念を企画、どんな企画？
そうだね。なんだろうな
ぁ。瞬発力。
うん。
ただ瞬発力。
ただ。
早く。
600回数える。
今、
うん、
この、大喜利的な追い詰めで、
うん、
何か平井さんに発明してもらおうという、
うん、
試みが失敗だったということが分かりました。
分かったのが、得られたね。よかった。うん、
悲しいよ、
うん。
私は悲しいよ。
そうかい、そうかい。
でもなんか、
うん、
どうしようかな。でもやっぱね。
うん。
うん。改めてね。
うん。
真剣によ。
うん。
その、もう心から、
うん、
自分たちが一番やりたいこととかを、
うん、
できたらいいなと思う、
うん。
やろうとしてみるのがいいのかなって思うんだよ。
うんうんうん、
だから、本当に、プロジェクトワンサイズのポッドキャストとして通算600回記念なんで、
うん、
中澤さん出演、ちょろっとでもお願いできないって言ってみようかと今思いました。
うん、
うん で、いや、真剣に話して、ギャラいただくことになりますよってなったら、それはそれで、じゃあすいません、見送りますってなるんだけど。
そこはね。そうだね。
でも、うん、なんかその、ね、ダメかもしれないって思ってさ、
うん、
僕はもう、臆病だから、
うん、
でその、中澤さんにね、連絡して、あ、ちょっとそれはってなって、あ、やっぱりごめんな、ごめん、無理を言ってごめんな、気にしないで、とかって言って、
うん、
変な、くしゃくしゃっていう感じになるよりは、
うん、
言わないでおこうかなと思いましたけど、
うん、
でも、中澤雅人も、平井正幸、そんな二人を、とっ捕まえて、プロジェクトマンサイズを結成した粕谷浩二。この三人って、そんな、やばい関係性じゃないじゃんって、やっぱ思ったんだよね。だから、実際、オーダーしてみて、
うん、
どうなったかは、次回か次次回、6月中の配信で、報告を皆さんにしますけど、
うん、
ちょっと今もう、第一の企画として、中澤雅人も、オーダーに決めましたんで、
うん、
ご期待ください。
ほう。
ほ
うほう。
うん。あの、願って、中澤雅人も、
うん、
中澤雅人もファンで、惰性で、今このポッドキャストを聞いてくれてる人が
、
いたんだとしたら、
うん、
お待たせしました。
はい。
オーダーしますから。
オーダー。
今回だけじゃなくて次回も聞いて。うん報告は次回ぐらいにしますから。
うん。
そうやってね。まあ、あとはな、だから、それで中澤さんが割と気さくに OK だったとして、もう一個すごい大きな問題があるんだよね。
何？
平井さんが全然時間合わないっていう可能性がね。
ああ。それなぁ。
平井さんの方がなんていうか時間ないからね。
うんそれですなぁ。まあまあまあ。なんとか。
まあでも、
うん、
そこはもう、お願いしますよ、
うん。
あの、中澤さんが決まったとしたら、
うん、
平井さんそれ一回ぐらいちょっとバイト蹴ってもらいたい。
うん、
600回記念ぐらいは、
うん、
お願いしますよ。
うんうんうんうん
っていうことでね、
うん。
本当に、今言ったことは、今決めましたんで、
うん、
以後、ご期待ください。
はい。
今回はひとまずこのくらいです。
うん、
プロジェクトワンサイズ、雑談ショー。自分らしさ今回の雑談ショーはそろそろおしまいのお時間です。
番組ではあなたからのメッセージを大募集。雑談ネタ、疑問や質問、ちょっと気になることなどなど何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は6月11日日曜日です。以上、今回のお相手も、
あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸と、
アルビノエンターテイナー、粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ありがとうございました。風に溶けた